2022年11月20日、本日は降誕前第五主日、収穫感謝日、謝恩日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美を捧げましょう。賛美歌346番。賛美歌346番。主の祈りをご一緒に祈ります。賛美歌93番五の英または修法の最終ページにございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第138編、賛美歌の購読詩編の151ページ。皆様は二文字下がっている箇所と太字の箇所をお読みください。購読詩編、詩編第138編。私は心を尽くして感謝し、聖なる神殿に向かってひれ伏し、 その皆のすべてに勝って、呼び求める私に答え、地上の王は皆あなたに感謝を捧げます。主の道について彼らは歌うでしょう。主は高くいましても遠くにいましても私が苦難の中を歩いている時にも私に命を得させてください。主は私のためにすべてを成し遂げてくださいます。御手の技をどうか離さないでください。お祈りいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる神、皆をあがめます。今私たちはあなたの前にあり、他のどこでも知ることのできない平安の場所がここに備えられていることを感謝いたします。神の家族とされた私たち兄弟姉妹と顔と顔を合わせて挨拶しながらここにいるとき、キリストの教会に生かされている安堵の思いが与えられます。こうして礼拝堂の中に座っておりますとき、私たちは今まで共に礼拝に預かっていたあの人が、この人が今ここに来ることができなくなっており、いないということを思っています。私たちもまたいつかここに来ることがなくなる時が来るということも思っています。それだけに一期一会の思いを持ってあなたに向かい、兄弟姉妹と共に賛美の歌を歌う、このかけがえのない時を祝福を持って満たしてください。聖霊を注いでください。御言葉を聞かせてください。あなたに立ち返るすべての人をあなたは待っておられ、そればかりではなく、走りより迎え入れてくださいます。そのように常に変わらない愛を持って共にいてくださるにもかかわらず、そのことを見失っていたために、あなたを呼び求めるよりも先にいろいろな出来事の中に翻弄され、つぶやき疑い動揺し不安になりました。なすべき祈りを、なすべき技をしなかったことを思います。どうぞ今もう一度新たにキリストの十字架と復活の救いの恵みにしっかりととどまらせてください。平安をお与えください。人を受け入れる広い心をお与えください。あなたを信頼し続ける信仰の心を持たせてください。体や心が弱くされ、この礼拝に来ることができない人がおります。所用のためにもここに来ることができない人、また私たちの家族、友がここに来ることができないでいます。どうぞ私たち、これらの人々を励まし、これらの人々のために取りなし祈り、折にかなって主にあって励ますことができますように。どうぞあなたがこの国を、この世界を顧みてください。キリストの平和が人々の心の隅々にまで、この地の上の隅々にまで行き渡りますように。尊い主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。 人心情は賛美歌93番4の絵にございます。人心情、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書使徒言行録第9章19節後半から31節までです。新約聖書の230ページ使徒言行録第9章19節後半から31節までをお読みします。使徒言行録第9章19節後半から。サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと一緒にいて、すぐあちこちの街道で、この人こそ神の子であるとイエスのことを述べ伝えた。これを聞いた人々は皆非常に驚いていった。あれはエルサレムでこの名を呼び求める者たちを滅ぼしていた男ではないか。またここへやってきたのも彼らを縛り上げ祭司長たちのところへ連行するためではなかったか。しかしサウロはますます力を得て、イエスがメシアであることを論証し、ダマスコに住んでいるユダヤ人をうろたえさせた。かなりの日数が経ってユダヤ人はサウロを殺そうと企んだが、この陰謀はサウロの知るところとなった。しかしユダヤ人は彼を殺そうと昼も夜も町の門で見張っていた。そこでサウロの弟子たちは夜の間に彼を連れ出し、カゴに乗せて町の城壁伝いに吊り下ろした。サウロはエルサレムに着き、弟子の仲間に加わろうとしたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れた。しかしバルナバはサウロを連れて人たちのところへ案内し、サウロが旅の途中で主に出会い、主に語りかけられ、ダマスコでイエスの名によって大胆に宣教した次第を説明した。それでサウロはエルサレムで人たちと自由に行き来し、主の名によって恐れずに教えるようになった。またギリシア語を話すユダヤ人と語り議論もしたが、彼らはサウロを殺そうと狙っていた。それを知った兄弟たちはサウロを連れてカイサリアに下り、そこからタルソスへ出発させた。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地方で平和を保ち、主を恐れ、聖霊の慰めを受け、基礎が固まって発展し、信者の数が増えていった。聖霊の慰めを受けてと題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。先週の説教ではこの直前の箇所を見ましたが、アナニアというダマスコにいる弟子にイエス・キリストの言葉、サウロについての予言の言葉が語られました。 15節、9章の使徒言行録第9章の15節と16節をお読みしたいと思います。すると主は言われた、行け、あの者、これはサウロのことですね、後の使徒パウロ、あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器である。私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを私は彼に示そう。このようにイエス・キリストはアナニアに語りかけました。これからパウロの身に起こること、それはイエスの名、私の名のために、彼は苦しむと、そのことをキリストご自身が彼に示す、アナニアが言うのではなくて、キリストご自身が彼に、サウロに、パウロに示すとアナニアに語りかけました。先ほど読みました今日の箇所でも、もうその苦しみをパウロは体験している、経験している、サウロですね、サウロは経験している。でこの後使徒言行録見てまいりますけれども、この主の言葉通りにサウロは、パウロはキリストの名のために本当に苦しみをなめた。しかしその中にあっても、異邦人や王たち、イスラエルの子らにイエスがキリストであるという名を伝えることをやめなかった。神の選びに、キリストの選びに応えて、そのように生きたパウロの、その伝道者生涯の始まりの箇所になります。私は隔月で近隣のキリスト教主義の老人施設の礼拝のご奉仕に行っておりますけれども、そこでは前の日に語った主の日の説教をもう少し短くしまして語らせていただいております。昨日は、その昨日、先週の月曜日はこの先週の9章のこの前半のところを語りまして、そしてその後でその礼拝のに出られた方のあるお一人がお礼のおはがきを書いてくださいました。このサウロを神がお選びになったということ、その神が私をも選んでくださった、そこに希望を感じます、ありがとうございますというお礼のおはがきをいただいて、またそれに私も励まされましたし、もう一つその方が直後にも分かち合ってくださったんですけど、そのアナニアが兄弟サウルと声をかけた。で私はそのアナニアが声をかけた、兄弟とサウルを呼ぶことができた信仰に打たれたという話をしたんですが、その方はサウロの立場に立って兄弟と語りかけられた、サウロはどんなにか慰められ励まされたことだろうか、自分が主の弟子の中に教会の一員とされたんだということが、このアナニアの言葉から大きな慰め励ましをサウロは受けたのではないかという、この兄弟っていう言葉をめぐっても神の恵みを味わった対話をすることができ、本当に嬉しく思いました。私たちはこの新約聖書を見ていますから、使徒パウロがどれほど苦労して伝道したかも、またたくさんの手紙を書いた、偉大なと言って もう当然の伝道者ということは知っておりますけれども、でもそのサウロ、パウロは決して一人でことを始めたのではなくて、この前回の箇所ではそのアナニアの取りなし、信仰にある交わりに加えられるということがなければそれは始まらなかったですし、先ほど読みました箇所でもバルナバの取りなし、なくしてはサウロは教会のエルサレムの教会の交わりにも入ることはなかったという、 その教会の交わりあってこその、そのサウロの改心の出来事も教会の中で生かされていくということを思うわけです。それでは今日の与えられた箇所の、あの最初の方から見て、一緒に味わっていきたいと思います。先週見ました、御言葉を聞きました通り、復活の主イエスに出会い、またキリストの大きな光の中に倒されたサウロは改心して、イエスがキリストであることを知り、洗礼を受け、また聖餐も含めての食事の教会の交わりに加えられました。そしてサウロはさっきのキリストの言葉の通りに、救われたのと同時に宣教者、福音宣教者、伝道者への召し、証明を受けた。そこですぐあちこちの街道でと20節にありますように、この人こそ神の子であると、この人というのはイエスのことを述べ伝えました。この福音の本当に短い福音の要約ですけれども、これは使徒言行録を貫く、私たち今も教会はここに立っている信仰の言葉です。イエスこそ神の子、イエスこそメシアであると。22節にはイエスがメシア、キリストであることを論証しとあります。イエスが主である、イエスこそ神の子である、イエスはキリストである。この福音の言葉に教会は始まり、また立ち続け、サウロもこの福音の言葉を取り継いで語りました。その出来事を聞いた人々は非常に驚いていった。この驚きっていうのは、あの本当にびっくりして外に飛び出すぐらいの驚きという、そういう動詞だそうです。あれはエルサレムでこの名を呼び求める者たちを滅ぼしていた男ではないかと、まあ、これはアナニアが言っていたことですよね。そしてここに来たのも、その者たちを縛り上げて祭司長たちのところへ連行するためではなかったか。このことは公になっている。つまりサウルは祭司長の公の許可を持ってやってきたことですから、そのユダヤ人たちにもダマスコの人々にもそれは知られるところでありました。それなのにキリストの教会を、弟子たちを滅ぼそうと、殺そうと、連行しようとやってきたその人が、その憎んでた相手を滅ぼそうとしていた相手の言っていたイエスがキリストであるという言葉を述べ伝える人に変わってしまっていたので、本当にこれはもう信じがたいほどの驚きを呼び起こしました。しかしサウロはもうしっかりとよみがえりの主に捕らえられましたから、力を得て、聖霊の力を受けてイエスがキリストであるということを論証した。これは今の私たちでいう旧約聖書を引用して、ここに書いてあるではないか、神はこのようにこの救いのご計画をお持ちであって、それが実現したのだと、イエスにおいて救い主が到来したのだと論証した。そのことによってますますダマスコに住んでいるユダヤ人はもうびっくりして、狼狽してしまったということでした。神様がなさることは本当に驚くばかりです。そして23節に参ります。ダマスコでのその後の日々でありますけれども、かなりの日数が経って、そのサウロの宣教というものが進み、もうユダヤ人はこれを見捨て、そのままにすることはできない。かつてサウロが教会に対して思ったのと同じ思いをダマスコのユダヤ人たちも思ったわけです。でもサウロからすれば、自分がまさに教会に対してしようとしたことを今度は自分が受けることになりました。けれどもそのユダヤ人の陰謀はサウロに知らされることになりました。そしてその危険から逃れるために25節に興味深い言葉があるんですけども、サウロの弟子たちは 夜の間に彼を連れ出し、籠に乗せて町の城壁伝いに釣り下ろしたと言って、まあ、サウロ先生を逃がしたわけですね。でここでサウロの弟子たちという言葉があります。日数が経ってサウロがイエスがキリストであると述べ伝えて、そのことによって信じる人の群れが起こされた。サウロが教会を建てるというところまで考えていたかどうか分かりませんけれども、サウロの福音の宣教の言葉によってサウロ先生のもとで福音を聞いて教会に生きる人々が集められていた。ですからこのユダヤ人の陰謀も起こり、そのことはあってほしくない、人間的にあってほしくないと思いますけれども、そのような敵意がだんだん、殺意がだんだんだんだん膨らみながら、一方で神の御業、聖霊の御業が進んで、サウロ先生のもとにイエスが主であると信じる人々の群れも形成されていった。だから殺意がどんどん膨らみながら、こちらでは主の業がどんどんどんどん進んでいって救われる人が起こされて、そしてその企みが、まあ、一つのサウロを殺そうっていう計画に至った時には、このサウロ先生を救い出すほどの、命を懸けても惜しくないというほどのキリスト者の群れが生まれていた。だからこそサウロは助けられて町の城壁伝いに逃れることができたということも、また聖霊のなさるお働きとしか言えないのではないでしょうか。ですからその人間はかつてのサウロのように、このイエスをキリストと信じる人々を憎み迫害しようとするんですけれども、それを超えてまたその出来事さえも用いて救いの道、逃れの道を神は開いてくださる。おそらくここで、まあ、この陰謀から逃れるということもありましたし、これからの宣教のためにもサウロ先生、エルサレムに逃れてくださいというふうになったのではないかと思います。でサウロ自身もこの籠に乗せられて城壁伝いに釣り下ろされるという時にどんな思いでいたか、まあ、これはもう皆さんそれぞれ想像するばかりでありますけども、本当に迫害者であった自分が今度は迫害されるものになって、しかし兄弟たち姉妹たちに助けられてエルサレムに向かうことになった。しかしエルサレムでも困難がありました。26節です。サロはエルサレムにつき弟子の仲間に加わろうとしたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れた。これも当然のことですよね。この人はエルサレムでイエスを呼び求める者たち、弟子たちを滅ぼそうと躍起になっていた、力を振るっていたその人が弟子の仲間に加わろうとしたけれども、にわかにはエルサレム教会の人たちはそれを信じることはできず、恐れにとらわれていた。これは本当に当然なことだと思います。しかしサウロからすれば身の置きどころがない状況なわけです。ユダヤ人同胞からは、まあ、裏切り者ですよね。このキリストを信じる者たちを滅ぼそうとして大祭司の許可も得て行ったのに、かえってその信じる者になってしまったから、同じように教会を憎む人たちからすればパウロは裏切り者である。またユダヤ人からしてもイエスがメシアであるということはとんでもないという、ですからパウロはユダヤ人のままですけれども、同胞からも受け入れられないわけです。そしてキリストに救われてダマスコでは教会の交わりも加えられ、主の群れも主の弟子たちの群れもできましたが、エルサレムに行ったらそのキリストの教会からも受け入れられない、身の置きどころがない、そして自分ではもうどうすることもできない。人間的な思いに駆られたらもうそこで勇気を失ってダメだとか、あるいは逆になんで自分を受け入れないんだと言って 腹を立てるかということがあったかもしれません。しかしパウロはそのこと、サウロがそのようにしたとは全く書いてありません。おそらく彼はその自分が今までしたことの大きさを知り、またそこから救われたキリストの恵みを知り、ここでエルサレムの人々が自分を受け入れないことは全く当然のことだと忍耐をしていたのではないでしょうか。この身の置きどころのない状況に信仰を持って耐えていたのではないでしょうか。神が自分をその教会に仲間入りさせるという時を待っていたのではないでしょうか。そしておそらく、まあ、パウロにとってこれは信仰の訓練になったと思います。もしここで、パウロじゃない、ごめんなさい、サウロよく来た、仲間入りだっていうふうにすんなり言ってしまったら、これからの厳しい伝道の旅の苦難というものに耐えることはもしかしたらできなかったかもしれませんし、いろんな困難があっても本当に自分自身がへり下って教会の尊い誰も顧みられないような働きを辛抱強くコツコツとするということもなかった、謙遜ということを知ることもなかったかもしれません。そのようにしてサウロは自分ではどうすることもできない、身の置きどころもない、前にも後ろにも進めないというそのところに身を置いて神を仰いで耐えて待っていたところに、バルナバという主の助け人が備えられていたわけです。27節読みます。しかしバルナバはサウロを連れて人たちのところへ案内し、サウロが旅の途中で主に出会い、主に語りかけられ、ダマスコでイエスの名によって大胆に宣教した次第を説明した。このバルナバの取りなしがありました。で、このバルナバという人は使徒言行録の第4章に出てきますので、ここは見たいと思います。お開きになれる方は220ページになりますが、使徒言行録第4章の32節のところで持ち物を共有するという込み出しがありますが、キリストイエスがキリストであると信じた人々の群れは一つになって、持ち物もまた捧げ合って、特に貧しい人のためにそれを分配して支えました。そこで36節ですね、使徒言行録第4章36節、例えばレビ族の人で人たちからバルナバ、この名前は慰めの子という意味です、人たちからバルナバと呼ばれていたキプロス島生まれのヨセフも、持っていた畑を売りその代金を持ってきて人たちの足元に置いた。惜しみなく神のキリストの教会のために捧げたバルナバは慰めの子という意味ですが、このバルナバがエルサレム教会の仲間になっていました。そしてこのサウロの救われた出来事、復活の主にサウロが出会って、そして改心して救われてイエスの名によって大胆に宣教した、そして教会も信じる人が起こされた、その出来事をバルナバがエルサレム教会に伝え、恐れることはないんだと取りなしてくれました。ここを見てもサウロは一つ一つ折にかなって助け手が備えられていること、決して一人で何もかもしたのではないと、サウロは何もできなかった、でもこうして受け入れる人、バルナバという取りなし手が与えられてエルサレム教会に受け入れられるようになりました。28節、それでサウロはエルサレムで人たちと自由に行き来し、主の名によって恐れずに教えるようになりました。恐れが取り去られて、心と心を開いてお互いにイエスがキリストである という伝道の技を担うことになりました。これは本当に必要なことだと思います。もしサウロがここで教会の一員に加えられることがなければ、このサウロのイエス・キリストとの喜ばしい出会いの出来事も教会で生かされることはなくなってしまうわけです。またサウロ自身がこれから宣教するということにおいても、エルサレムの教会において認められるということがなければ、自分勝手な宣教の技として教会に混乱を招いたかもしれません。それは現代における私たちでも同じことです。教会の私たちもそれぞれ、人それぞれ独自の固有の、しかし主にある体験経験をしますけれども、それを教会の中で、また教会に連なる技として分かち合われ、そしてその人たちが教会の中に生きて、そのことが受け入れられるからこそ、その証は他の人に対して教会の働きとして用いられることになる。礼拝にも出ないで、祈りの群れにも加えられないで、自分だけでその教会のキリストの体から離れて語っても、それは教会として受け入れることは難しいと思います。ですからこの人たちのエルサレム教会にサウロが出て行って交わりに加えられるということは、これからのサウロの、特にこの人は異邦人の人として用いられるわけですから、それもエルサレム教会の承認の中で始められるべきことでありました。しかしまだそれはまだもう少し時間が必要でした。エルサレムにおいてサウロは自由に主の名によって語ることができるようになりましたが、ここでもエルサレムでもなおユダヤ人からの敵意がありました。そしてそのためにサウロを殺害の計画が、思いがありまして、30節にはそれを知った兄弟たちはサウロを連れてカイサリアに下り、さらにサウロのふるさとであるタルソスへ、この時点では行かせた、派遣したということでありました。これもでもタルソス、カイサリアでもサウロは宣教したでしょうけれども、それはエルサレム教会の承認のもとにそのことをすることができたと言えます。ですからその教会の交わりにあってこそ、このサウロの救いの出来事も、また私たち一人一人の救いの出来事もキリストを証しするものとして用いられるということ、そのこと、パウロのサウロが受け入れられるという出来事も私たち教会において本当に大事なことであります。そして31節、こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地方で平和を保ち、主を恐れ聖霊の慰めを受け、基礎が固まって発展し、信者の数が増えていったという祝福をいただくことができました。ここで教会自身の内なる平和ですね。そのエルサレムでもダマスコでもイエスがキリストだと述べ伝える人たちに対する迫害が止んだわけではない。ますますそれはひどくなってまいります。しかし教会は一つのキリストの体として、ユダヤやサマリアやガリラヤやサマリア、またダマスコ、カイサリア、タルソス、さまざまな地方に散らされた者たちが福音を告げ知らせましたが、その全地方でキリストにある平和を保つことができた。混乱させられることはなかった。主を恐れ聖霊の慰め、また聖霊の励ましを受けることができた。それによって基礎が確かにされて、救われる人も起こされていったわけです。教会の平和というのはこのようにして、神が神の国の働きのために 私たちを教会を用いるということを信じること、知るところにあります。そうであれば、どんなに時代がうねっても、どんなにいろんなことが起こっても、教会は平和を保つ。主を恐れて、主に栄光を開始して生きることができる。聖霊の慰みをいただくことができる。それは時代を超えても場所を超えても真理であるということをこの出来事から思います。今日この箇所を解き明かさせていただいて、本当に私たち信頼を得るということには忍耐が必要なんだということを思わされます。信頼してくれないと言って怒り出すことはますます信頼を失うことだということ、過去の自分、また、今でもそんな自分の思いがあることを思って恥じています。サウロの忍耐、そして、そのキリストの証を取りなしするものに、バルナバのようなものが教会に必要です。またサウロの忍耐も教会に必要です。そういう中にあって聖霊の働きの中でキリストの教会の交わりは平和を与えられる。私たちもこの聖霊をいただいて心広く、また信頼を勝ち取るまでに忍耐して生きることができるようにという祈りを、私の祈り、教会の祈りとしたいと願います。お祈りいたします。主なる神、サウロをお選びになり、伝道者として立てられたあなたは、私たちもあなたの一人一人をあなたが選んでくださり、神の国の福音のために用いてくださる、そのことを信じます。恐れがあったり、仲間に入れなかったり、信頼を得られなかったりという困難がありましても、聖霊が導いてくださる、聖霊が平和へと導いてくださることを信じて、主イエスを仰いで一歩一歩歩ませてください。この時代のためにも、この国のためにも、あなたが教会を神の国のために用いてください。尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美を捧げます。賛美歌411番。 私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
お祈りさせていただきます。恵み深い天の神様、今日もここに集うことができましたことを感謝いたします。コロナ禍において1週間のここで神様のもとに集うとき、どんなに大切かということを学ばせていただきました。1週間経つとみんなの顔が見られます。本当に神様感謝です。今ここに捧げましたわずかなものを清めてお使いください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
唱詠賛美歌26番、賛美歌26番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。